と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。さて、7月も、9日ということで、いよいよ来週から、鉾田店の祇園祭りの、本番を迎えていくことになりました。今日も、岸田にですね、電車から降りるとですね、あの金色鎮の音が流れて、いよいよ始まるなという雰囲気が、街中に、充満してますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今月は、仁和学区の、街づくりということで、たくさんの方に、お越しいただいてお送りしておりますので、ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。
出会いもん。
はい、それでは、今月のテーマ、仁和学区のまちづくりの、本日は、2回目ということで、本日は、仁和福祉団体連合会会長でおられます上岡治様の方にお越しいただいてます。上岡さん、よろしくお願いいたします。
上岡です。よろしくお願いします。
は
い
はい。まあ、上岡さん、先週の放送ではですね、ちょっと仁和学区の方のあの辺の学区の方のお祭りのお話いただいたんですけれども、まあ、上岡さんもね、長年、仁和学区のところでお住まいということで、なんかお祭りに何か思い出等とかあられますかね。
いや、私もそんな長く今の仁和学区に住んでるわけじゃないので、そういう子どもの時の思い出っていうのはないんですけれども、はいはい、まあ、ただ連合会の会長をしてから、はい、いろんなそのお祭りに、まあ、参加をさせてもらって、はい、そして、まあ、あの町おこしの、まあ、祭りとか、はい、それらを、まあ、実感をしているという状況であります。
は
い、
あ、そうですね、はい。まあ、これから京都は秋に向かってたくさん、まあね、祭りがいろんな地域でありますけれども、まあ、ますますあの連合会長の会長としてですね、お忙しくなることと思いますけれども、はい。まずこの仁和学区なんですけれども、あの結構幅が、範囲が広いね、あの地域で、まあ、地図で見てもね、すごく広いんですけれども、大体あの縦横とすれば、通りとすればどのぐらいの幅のもんなんでしょう。
はい、そうですね、あの東はまあ、基本的には千本通り、はい、西は西大路通りの少し東にあります神谷川、はい、そして北は今出川通りで、南が丸太町通りという、はい、まあ、ほぼ900メーター角ぐらい の、はあ、あの地域になっております。
はいはい。
で、
はい、はい、どうぞ。
もう私たちの連合会は昭和22年に発足というふうになっておりまして、はいはいはい、4年前に、結成60周年といいますか、はい、まあ、60年を迎えるということで、はい、まあ、その祝いの催しもさせてもらったところであります。
そうです。まあ、昭和22年といいますと、まあ、戦後ね、もうすぐの一番ちょっと結構大変なところから、まあ、そういうね、だんだん連合会を作って地域で、まあ、取り組まれてきたなということで、まあ、それが60年結構長いこと継続されてですね、それもヒューマンパワーというか地域の方のもうその、ね、努力の賜物だと思いますけれども、それでちょっと、ね、先日お伺いさせていただいて打ち合わせ等もさせていただいたんですけれども、いろんな僕も地域の方でですね、連合会とかというところで会長さんにお話聞かせていただいているんですけれども、いろんなその自治会が集まってですね、自治の連合会というところが結構たくさんあるんですけれども、仁和学区の場合は、まあ、福祉団体連合会ということで、まあ、自治会の集まりというよりかは、ものすごく組織としてですね、すごい部会みたいなやつが集まってですね、それの連合という体制を取っておられるんですけれども、大体この組織 その数ですね、細かく細分されているんですけれども、どのぐらいの数があるんでしょう。
はい、まあ、町としましては、実際上京区の行政上の町名で言いましたら30余りなんですけれども、はい、ただ連合会運営上ですね、大体78課長の町で構成をされております。
はいはい。
で、あと連合会のもとには さまざまな部会がございまして、はいはい、まあ、18余りの部会があるんですけれども、はい、まあ、他の学区でしたらおそらくそれぞれが自分のその部会で運営されているということなんですけれども、そうですね、人形の場合にはまあ、この間のいろんな経過もございまして、はい、まあ、全ての部会それから78課長をまとめて、はい、仁和福祉団体連合会が中心になって運営をしているという形になっております、は
い
は
い、そうですね。いや、すごく組織図とか見せていただいたんですけれども、ものすごくぎしっと細分化されて、ものすごく担当もすごく細かくですね、まあ、その地域性の強いものから行政面の、まあね、サポートとかそういうものも取り組んでおられるようなことをちょっと浮かせ願って、ちょっとびっくりしてたんですけれどもね。あと、まあ、仁和学区結構その範囲が広いんですけれども、現在人口はどのぐらいおられるんですかね。
昨年国税調査があったんですけれども、まあ、速報値で言いましたら1万500人余りという形になっています、はいはいはい、
結構すごく人数が多くてですね、大所帯であるなという感じはあるんですけれども、まあ、人口 の, その割合がですね、今現在ちょ人口とその問題点ですかね、懸念されているようなことがもしあられましたらちょっとお聞かせ願いたいんですが。
そうですね、まあ、今言いました1万500人余りというふうに言いましたけれども、おそらく高齢化率、はい、65歳以上の方の率は30% を超えているというふうに思っております、はいはいはい、まあ、例年敬老会を開催するんですけれども、はい、まあ、敬老の対象者が満年齢で69歳以上、はい、まあ、数えで70歳以上というふうになっているんですけれども、はい、まあ、例年ここ数年だいたい2500名少しという状況になっておりますから、はい、まあ、ほぼ4分の1が、はい、まあ、70歳といいますか満年齢で言いましたら69歳以上という年齢構成になっていると思います、
は
い、
そうですね、まあ、どこの地域でも後期、ね、少子高齢化 の, 問題ということで頭抱えておられるんですけれども、現在仁和学区でもいろんなその、ね、高齢者向けのサービスをやられておられると思うんですけれども、具体的にはどういうことを今やられておられますでしょう。
そうですね、まあ、社会福祉協議会を中心にしまして、はい、会食会とか配食サービス、それとか、まあ、10月には寝具クリーニングということで、はい、これは特に、まあ、独居の方を対象にして、はいはい、まあ、これは引きこもりを防ぐということも含めまして、はいはいはい、まあ、話しかけていくということで、はい、このような取り組みをしております、はいはい、まあ、それとあと部会の中では民生児童委員もありまして、はい、その方たちは、まあ、声かけなり見守りをしていただいてますし、はい、老人福祉委員というのもありまして、はい、その方たちも担当を決めて、はい、まあ、見回りをしてもらっているというような状況になっております、はい、
あーはーはー、まあ、今ちょっと浮かせ願ってたその担当者がしっかり決まっておられるということで、やはりその、ね、地域の変わる状況に応じてですね、結構対応していかなければ問題点もたくさんあるかなと思うんですけれども、やっぱりその都度部会とかもなんか再編とかされていかれるんですかね。
まあ、部会の再編は、まあ、ほとんどないんですけれども、はい、まあ、ただ特に老人福祉委員なんかでしたら、まあ、15名で対応していただいてるんですけれども、はい、独居の方が、まあ、600名近くいるという状況の中で、まあ、1人当たり の, その担当が非常に多くなって、はい、まあ、十分回りきれないような状況も少し生まれているというふうには聞いております。
ああ、そうですね、まあ、今後ね、段階の世代の方が大量に、まあ、ね、高齢化を迎えていかれるということで、まあ、日本でもね、いろんな地域で問題になっていてるんですけれども、まあ、その辺も各学区とか地域でも今後いろいろ、ね、対応していかなければいけない問題かなと言ってるんですけれどもね、まあ、あとそれで先ほどちょっと言われたようなそのお年寄りの一人の方のお住まいの、まあ、引きこもりとかですね、コミュニケーションを取る手段としてですね、これもうどこの地域でもなかなか難しいかと思うんですけれども、まあ、一つは、ね、会食会とか配食サービスとかいうのがあるんですけれども、やはりちょっとね、範囲が広いですから学区のなかなかその 交通手段とか足の問題とかもね終わりになってなかなか出られないというふうなことも考えられるんですけれども、今後そういうことについては新名学校では何か新しい取り組み等はあられますでしょうか。
通り名で言いましたら、先ほど言いましたように千本通り、丸太町通り、今出川通り、それから西大路通りというふうになっているんですけれども、はい、やはり、900メーターぐらいの範囲というふうに言いましたけれども、それでも歩いてバス停行くというのがなかなかしんどいという方もたくさんおられます。
はいはい、
で、それをなんとかこのカバーをする方法がないだろうかと、はい、いうことを含めまして、はい、2年ほど前からですね、実はこの出発点は商店街の振興というところの、はい、出発であったんですけれども、はい、なんとか交通手段を考えていこうと、いうことで、実は、デマンド交通をなんとか、実現できないだろうかと、はいいう話が実は出てまいりました。
そうですね、ちょっとデマンド交通という言葉がですね、なかなか皆さん聞き慣れないなと思うんですけれども、はいはい、主にどんなシステムの交通手段なんですか。
乗り合いタクシーって言いますか、はい、デマンドっていうのは実は要求をするっていう意味なんですけれども、はいはい、形としましたら乗り合いタクシーのような形で、
はいはい、
実は今京都でもそのお客さんをずっと拾っていきながら空港へ行ってるタクシーがあると思うんですけれども、はいはいねはいはい、ほぼあれを想定してもらえればいいんではないかなと思ってます。
はいはいはい、長くね、僕もちょっとお邪魔させていただいたり、京町や調査とかでも結構歩かせていただいてるんですけれども、道が結構ね、狭いところもありますし、路地もあるし、会長もおっしゃられてたんですけど、一方通行がものすごくあるということで、で、地図見ればよくわかるんですけれども、バスが走ってるところってやっぱり大きな通りで、地域の両サイドとね、北と南に分かれてるんですよね。やっぱり広い地域で中で走る、なんかそういうきめ細かなやっぱし交通手段をやっぱり目指しておられるんですかね。
そうですね、仁和学校非常に広い範囲なんですけれども、実はバス停が一つもないという。
あ、そうなんですか。
少しなんて言いますか、行政区が変わったり学区が変わればバス停あるんですけれども、はい、バス停が一つもないというような状況になっておりまして、はいはい、それと今言われましたように道が非常に狭い、はい、一方通行が多いという状況でありますから、なんとかそれをうまく縫った形でこの人が 動いて、そして年行かれた方が病院へ行ったり買い物に行ったり行けるようにということで、一応考えてみたんですけれども、なかなかしんどい面はたくさんございます。
あ、
は
い、そうですね、やっぱし個々にね持たれてる事情も違うでしょうし、料金とかね、いろんな解決しなければいけない問題たくさんあるんですけれども、何か、昨年末にアンケートなんかやられたということで、
はい、アンケートは一昨年と昨年と2回12月に、はい、実施いたしました。
はい、
で一昨年のアンケートの中で2000名余りの方にお配りをして1100名ぐらい返ってきたんですけれども、
回収率すごいですね。はい、
その中で約半数の方が、はい、利用する、ないしは条件によっては利用するという回答がありましたので、昨年の12月にはもう少し詳しい形でその路線も決めて少しアンケートを取らせていただきました。はいはい、この時にも2000名余りにお配りをして980人余りの方から返ってまいります。
はいはいはいはい、結構アンケートもね、やっぱり人数が多いということ、学も広いということで大掛かりにはなってるんですけれども、やっぱアンケートの反応ってどんないかがでしたですかね。
第1回のアンケートではもう少し詳しい内容が知りたいというような回答もたくさんあったんですけれども、第2回になってきますと相当具体的になってきましたから、例えばデマンド交通でドアツードアといういわゆるそのドアからドアへ運んでいきますという、はい、そういうやり方もあるんですけれども、そうなった場合にはこの登録制になってくるんですけれども、はい、 登録をしますかという、問いかけが少し反応が悪くて、どうしようかなという運営にあたっての一つの問題点にはなってきています。
そうですね、やっぱり各ねドア2ドアっていうのがやっぱり理想ではあると思うんです。ただ、ね、入れない地域もあるでしょうし、かなり数になるので、その辺の、ね、問題はすごく難しくて、解決をしたいけれどもなかなか困難なことかなと思うんですけれども、これ実現に向けてとしてですね、いつぐらいの実現を今は想定をされておられるんですか。
今運営をするのは NPO 法人で行こうということで、今申請をしております。
はい、
それからこういうデマンド交通というのをやろうと思えば、やはり国土交通省の認可の問題も出てきますので、それも合わせて今申請をしようという段取りをしております。
はい、
そういうのに約半月程度はかかってきますから、この秋ぐらいにはなんとか形をつけて、そして来年の4月ぐらいからなんとかやっていきたいというふうに思っております。
もう来年の話なんですね。はい、もう最後の、ね、仕上げというか最後の課題をクリアして実現という、実現したら下で、いろんな、ね、問題も多分出てきて対応すごく大変だと思うんですけれども、やはり根本的にやっぱし先ほど会長おられたように、ね、引きこもりとかコミュニケーションとかそういうものについての対応の一つの手段かなと思ってて、ぜひ、実現をしていただきたいと思うんですけれども、最後に今後の地域、デマンド交通のことも含めてなんですけれども、今後のこの仁和学区をどういう形にしていきたいと思っておられますでしょう。
はい、基本的には安全安心の町仁和というふうに言っているわけですけれども、住んでてよかったと、いつまでも住み続けたいという、そういう街にしていきたいというふうに思っております。
はい、やっぱし生まれ育って、地域にずっと最後までいてたい、長く住みたいということで、皆さんやっぱり希望をねお持ちだと思うんですけれども、ぜひそういうの辺の願いを叶えるためにも、まず一つ一つ、取り組んでいかなければ、問題はたくさんあると思いますけれども、ぜひ頑張って来春の春実現に向けて頑張っていただきたいと思います。ではどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのコーナーが、一曲挟んで、教えて建築士さんということになっております。今月は、伏木さん、下村さんの担当でお送りしております。防災減災についての2回目ということで、都市の活断層図について、お話ししていただきたいことを思っていますので、ぜひ最後まで皆さんお聞きください。それではここで1曲お聞きください。ヌーンのクロストゥーユー。Thank you.
together and decided to create a dream come true. So let's break a mood and stain your hair and golden star and in your eyes so blue that this why all the girls in
土地の健康診断ということで、まあ、その土地自体がどういう土地なのかそれを知ることからまずスタートしましょうということで話してもらったんですが、はい、今週は、
はいはい、今週は、都市の活断層図いう図面のお話です。
あ、活断層という言葉も、まあ、阪神淡路大震災の時に、はいはい、あの広く皆さん知られたと思うんですけれども、はいはいはい、
これも同じく先週の土地条件図と同じく国土地理院で作ってるんですが、今お話になったように、1995年の阪神淡路大震災を契機に、うん、活断層に関する情報をちゃんと調べてあのみんなに知ってもらおうということで、うん、主に大都市を中心にあのどんどん今作られてる状況です。
あ、そうすると自分の今住んでいるその土地が活断層とどういうふうに関わってるか、上なのか横なのかとかっていうことが分かるわけですか。
あ、そうですね。
はあ、利用の方法というのは、まあ、それを知るということができるということなんでしょうが、はいはい、他にはどんなふうなことに使われるんですかね。
はい、あの活断層自体は地震でできた地面の中に深いところにある割れ目ですの で、
はい、
でそこで地震が起こる確率もありますし、
はい、
離れたところで地震が起きたときそれが連動する確率もありますし、
離れたところで起きたときにその活断層に連動していくわけですか。
いうあの場合もその、はは、地震の強さとか方向とかね、
うんうんうんうん、
ですからあの活断層の上とか近くはあのそれなりに防災に対して強い建物にしておかないと、
うん、
あの地震の揺れが強くなる可能性はありますね。
はあ、はあ、でもまあ活断層っていっぱいあるんですよね。そうそうそう、日本は、はいはい、ね、関西だと、まあ、京都とか大阪とかでもあるわけですよね、はいはいはい、うん、それ例えばどんなところに大阪だったら、
はいはい、例えば大阪でしたら有名なところで上町、
そうかそうか、
ありますし、
はいはい、
で京都では花浦のありますし、はい、お隣の滋賀県では、琵琶湖西岸いうのがあったりします。
じゃあその、まあ、活断層のが、どういう状況にあるか、地震の時どんなふうな影響があるかということを知ることによって、まあ、自分自身の心構えとして防災に役立てようと。
そうですね、
いうことなわけですよね、
はい、これはもう前回の健康診断と同じく土地を見て大体どういう状況か推定して昔の地図なんかも勘案してますので、うん、地滑りが起こりやすい地形であるとか、
うん、
そういうのも地面あの図面を見ながら考えて、うん、その擁壁を作ったり離れて建物を建てたりいう検討のあのものになるんです。
ああ、そうですか、はい、あの阪神淡路大震災の時にここが活断層走ってたところですとかっていうのをニュースでよくやっていて、しかもそのなんか割れ目のところを見ると確かになんか層がこう見えてたりとかっていうのをやりましたけれども、その調べる調査っていうのはやっぱりその穴掘ってとかそういうふうな形なんですかね。はい、
主にその、はい、ボーリングなんかで調べられる時もありますし、
はい、
昔のあの文献もありますし、あと地上で見ると活断層の、はい、で思われる、土地の、状態があるんでそれで推測してますし、はい、まあ、正直言って全部分かってるわけじゃないんで、それぞれの大学とか研究機関で調べたものを全部合算してやられてるということで、
総合的なところで、まあ、判断されていると。
で、特にその土を掘ってみるわけじゃないんで、うん、地上の状態で判断するんで人によって若干判断の誤差が出るんで、
うん、
必ずあの この地図作るときはあのクロスチェック言いまして、2人の人で、うん、あの判断にばらつきがないように注意してされてるそうですね。
うん、それでそのここは何に利用したらいいかというところくらいまで見極めることができるんですかね。
そうですね、例えば防災上重要な建物は活断層から外して、うん、特に地震の起きにくい硬い地盤のところに置いた方がいいでしょうし、逆にその諸般の事情でどうしても活断層の上にその施設を作らなきゃいけない場合は、その地震に耐えうるちょっと丈夫な建物にするとか、避難、普段から避難を意識しておくとか、方法はいろいろあると思いますね。
あ、なるほど。まあ、できればその、人が住むところとか、あの常に建物がね、あの作られるようなところは固めの地盤がいいんだけれども、必ずしもそのうまく硬いところばっかり選べない場合は、うんうんうん、建物自体を工夫することによって何らかの軽減ができる、
もう可能ですよね。
あ、それを考えないといけないと、はいはいはい、しかし、ま、それはあの今自分が住んでいるところをもう一回調べ直してみました、はいはい、で、いや実は活断層の上だということが分かったら、それはやっぱ補強するということ、はい、
補強するとか、地震が起きるのを常々意識して、
うん、
あのまあ、いつ地震が起きるか分からなくて、生きてるうちに起きるか将来か分かりませんけど、
うん、
地震が起こる確率が高いことを意識して生活されるだけでもだいぶ違いますわ。
あ、何かその起こるかもしれないと備えを、
そうですね、
常に意識しておくと、はい、あ、そのことによって起きた時の対応が変わってくるでしょうということですね。本当にあのなんか地震とかそういう天災というのは忘れた頃にやってくると言いますけれども、はい、日々何かこう自分自身でまたは家族で話し合ったりとかしながら思い出しておくということが大事なんですね。わ、はいはい、かりました、ありがとうございました、は
い、京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。